アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。第2514回4月23日です。Apple ファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。もうすぐゴールデンウィークですね。今週のオープニングテーマはリスナーが知らなさそうな漫画です。スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミレです。服を着るならこんな風にっていう漫画があって、一時期これすごい読んでたんですよね。意外と知らない服に関する着回しの仕方とか合わせ方とか書いてくれてるんで、センスが全くない私には非常に助かった漫画でもあります。今日もよろしくお願いします。
ハルさんです。おはようございます。
おはようございます。ハルです。そんなに漫画を読まないので、リスナーさんが知らない漫画は私も知らないと思います。ベトナムの漫画を読んでみてもいいかなと思ったりするんですが、ベトナム語がわからないと難しいですね。もしかすると漫画でベトナム語を勉強するといいかもしれません。今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。数学ゴールデン、倉丸達彦さんの作品です。NHK の番組で笑わない数学というのがあったんですけども、それとセットで数学好きの方におすすめです。ミラです。
iPhone マニアさんにあった記事です。クック CEO が見たベトナムの可能性という記事がありました。アップルが4月15日付のプレスリリースでベトナムにさらなる投資を行っていくと発表しているという記事でした。ここではスミレさんとハルさんに入っていただいてるんですが、
はい、
番組で何度もいつも言ってますが、まあ、弁護士のお仕事されてるハルさんがベトナムに事務所を設立されてもう2年以上になって、
はい、
で日本とベトナムをよく往復して仕事をされてると。
そうですね。
今日はベトナムからですか？
はい、今ホーチミンです。ホーチミンの下からですね。です、
はい、ということなんで、ベトナムのことに関して言えばもうハルさんに聞けば何でもわかるということ。
いやいやいや、もうまだベトナム語喋れませんしね。
あ、そうですね。空港でククさん来るの待ってたんでしょ？
待ってないですね。
歓迎キムクック様ってあの
書いて、日本語で書いて誰もわから
ない。わからない。トットさんいらっしゃったハノイのようですね。
あ、そうかそう。ホーチミンよりもっと北の方です、う
ん。北の方で、ベトナムの首都ですね。はい、ホーチミンからと飛行機で2時間ぐらいのところです。
その、ホーチミンとハノイの位置もさることながら、商業的な部分で言ったら東京、大阪みたいな関係ですか？
はい、いや、商業的なこと言うと、首都ではないホーチミンの方が経済的にはかなり発展してますね。あ、
そうなんですか。でもほら、ビルの立ち数とか、うんうん、なんかそういうのでも、
そういうのもホーチミンの方が圧倒的に発展してますね。
あ、そうなんですか。でもクックさんがハノイを訪れたってやっぱり見るべきものがなんかあるから、当然ね、行かれてるんでしょうし。
そうでしょうね。まあ、首都っていうのもありますし、工場がもしかしたらアップルの製品に関連するような工場がもしかしたら集まってるのかなという気もしますが。
あ、なるほどね。うん、記事の方ではクックさんがにこやかになんかこうお昼のランチでも食べるようなお店行ってるような、ね、写真がいくつかあったんですけど、
うん、
アップルが2019年からベトナムのサプライチェーンを通してベトナムに400兆ドン約2兆4600億円を支出しており、20万人以上もの雇用につなげてると。
おー、ただ残念ながら直営店がまだないんですよね、
はい、そうですよね。そこまで行ったらもう直営店作っていただいてもおかしくはない、
うん、そう思うんですけどね。噂はずっとありますがまだなかなかですね、
はい、うん、ベトナムで大体的にアップル製品を代理販売しているのは大きな会社さんとかないんですか？
はい、いくつかオーソライズドリセラーって言われるお店はありますね、はい、ただすごい大々的っていうわけではないですね。
あ、そうなんですか。
ポツンポツンと店舗があるという感じです。
国によってはそういう販売代理店さんがもう要は地に張りすぎてて、はいはいはい、なかなかアップルの独立の店舗の展開がうまくいきそうにないみたいな話を聞いたことあるんですけど、うんうん、 そう考えたらまだ可能性は十分ありますよね、アップルが
独自と思うんですけどもね、うん、
まだまだアップル製品は割とお高い商品の部類になるんですよね。
そうですね、ベトナムでは日本で買うよりも高いので贅沢品って言えるのかもしれませんけど、それでも iPhone 人気は高いですね。
いやもちろんね、まあそれはあるでしょうけど、うん、
結構中古とかも出回ってる感じですか、それ。
中古も出てます。
お
ー。オーソライズドリセラーで中古普通に売ってたりもするんですけど、その辺がちょっと日本と事情が違うのかもしれませんけど。
コックさんは先週ベトナムを訪れている間、いろんな動画を投稿されてまして、うん、私もそれを追っかけて見てたんですが、女性のメイクアップアーティストのスタジオみたいなところをね、コックさんが訪れて撮影風景を横で見学してる動画があったんですよ。うん、
はい、
でそのスタジオの壁にラジカセがずらー敷き詰めた壁があって、うん、で私動画の途中で一瞬それ見て、うん、何やろこれと思ってグッと気になって何回も見たんですけど、
はい、
壁紙なのか本当にラジカセが敷き詰めてあるのかが分からないんですよ。
ちょっと分かりにくいですね、動画の限りは、
うん、ステレオのでかいラジカセが割とこう、うん、たくさん敷き詰めてある夢だから、まあそこのスタジオの方の趣味なんでしょうけど、うん、すげえなと思って気になって見てました。アップルは昨年末あたりからインドでの製造拠点の計画を中止して代わりにベトナムでの製造拠点整備に投資する、ね、うん、動きがあるということなんで、そう考えるとお店出していただいて、
そうですね、
お安くベトナムでも販売していただければと思ったりします、
ね、ジーニアスバーが来てくれれば、うん、春さん的にはだいぶ助かりますよね。
そうですね、何かあった時のサポートが助かるなとは思うんですけども、
アップル製品そちらで買った時のサポートはあまりうまくいかないですか、お店で。
一応あるのはあります。プレミアムレセラーとかでそのアップルの修理を受け付けるっていうのは、私も一度こちらに来てまだ1ヶ月ぐらいの時に、はい、持ってきた MacBook Pro が突然電源が入らなくなったっていうのがあって、その時はプレミアムレセラーに持って行ったら修理に結構お金がかかるということで、結局それで iMac 買ったんですよね。
そうですよね、うん、今収録で使ってらっしゃるんですかね。
今は iMac は事務所に置いてて、今自宅からなんで。
ああ、そうかそうか。
はい、M2 の MacBook Air から。
大体ベトナム行ってたら他のとこも回ってはるような気するんですけどね。
クックさんの X のポストを見ると、その後シンガポールとかインドネシアに行ってるようですね。
ああ、やっぱりね。
はい。
折しもインドネシアこの間すごい火山の噴火があって、
ああそうですよね。
でその数時間後にはこの間、うん、宮崎と愛媛とか高知の方に
も
響くようなちょっと地震がね、うん、あって、うん、地震の方もちょっと心配だったんですけど、シンガポールのお話もやはり iPhone マニアさんには出てまして、先週の記事ですが、アップル2億5000万ドル以上を投じてシンガポールのキャンパスを拡張という記事も出てました。2億5000万ドル、日本円で約386億円以上を投じてシンガポールのアンモキオ地区にある自社キャンパスを拡張すると発表しています。シンガポールもベトナムもアップルはどんどん資金を投じていってる。
これ記事にも書いてありますけど、シンガポールの拠点って最初にできたのが1981年なんですね。
みたいですね。
アップル2を作っていたと、当時は。
はいはい。
うん、
あ、だから製造拠点なんですね、その時はね。アップルの認定校、アップルディスティンギッシュドスクールというものがシンガポールには5校、5つもあるという。
おぉ、うん。日本はどうでしたっけ、
結構ある日本。いっぱい出てくるよ、検索したら。関西大学もそうですよ。
あ、私の母校が近畿大学附属高校ですね。
あ、そうですか。
はい。
アップルディスティンギッシュドスクールとは、アップルが最新の要件を満たした教育機関を対象にした招待制のプログラムです。認定はアップルが行っていて、認定は3年間有効で、認定期間内に更新することができます。その認定条件は、一人一台プログラムが2年以上にわたって確立されていること。アップル製品のサービスを革新的に活用していること。教職員が iPad または Mac に習熟していること。教職員の 75% が Apple Teacher として認定を受けていること。成果が記録されていること。だそうです。Wikipedia で今私は読んでいますが、世界の認定校2020年現在で34カ国340にわたるというふうに書かれてまして、日本の認定校も先ほど言いましたよね、かなりの数が上がっています。アップルはシンガポール政府と共同で国民向けの健康促進活動に取り組んでいるということで、そこに iPhone や Apple Watch 向けのアプリを提供していると。定期的にアジア訪れてらっしゃる感じですよね。前もほら東京をはじめ、いろんな日本各地回ってされてたじゃないですか。 これから行くでとか発表してくれたらいいのにね。
山村さん迎えに行っちゃう感じですか。
もう関空で待ち受けますよ、もう。ね、関空、
そういうのを避けるために発表しないんでしょうけどね。
まあね、そりゃそうやけど、う
ん、はい。アップルストアでなんか買いに行った時に偶然クックさんが SP っぽい人と一緒に、いやいや、うん、なんて言いながら入ってくるのとか、ああいうの遭遇したいですよね、やっぱり。
ね、したいですね。
今週の AI 話、パート1ですけど、はい。また他の曜日でパート2があるかもしれませんが、スミレさんの記事でアスキーさんに抱えてた記事です。話題の AI、コマンド R プラス無料 iPhone アプリで試せるようにという記事が出ていまして、
ハギングフェイスは AI 関係のいろんなサービスを提供している会社さんなんですけれども、はい、でこの会社さんがハギングチャットっていういろんな AI の大規模言語モデルを使ってチャット AI を利用できるサービスをウェブブラウザー向けに最初やってたんですよね。で、はい、今回 iOS 版のアプリが出ましたよという記事になってます。
はい、これまでじゃあ iPhone 上ではブラウザーサファリとか使ってやってた。
そうですね。ハギングチャットに関して言えば。大規模言語モデルの名前が、まあ、コマンド R プラスってことですね。
コマンド R プラスの名前の由来を教えてください。
いや、そこまではちょっとわからないですね。
なんか開業のためにこうコマンド R プラスを押すと何かこういうの出るとかそういう話があるのかなと思ったんやけど、それ何もないんですか。
そもそもこのハギングフェイスさん自体はコマンド R プラスと特に関係はないはずなんで。コマンド R プラス自体は別のところが作っている大規模言語モデルなので、はい、要はオープンソースなんですよね、確かあれ。で、ハギングチャットっていうアプリとあとブラウザのサービスは、そういうオープンソースになってる大規模言語モデルをユーザーが選択してチャット AI として使えますよ、という窓口みたいな感じになってるサービスなんですね。
はいはいはいはい。セッティングのキャプチャーがあって、そこではメタラマーとか、で、ハギングフェイスとか、Google のこれ、ジェミニーなのか、ジェンマなのか、どっちやろ、ジェンマって書いてある
ね。ジェンマですね。はい、
ジェンマで合ってますか、はい、はい。とか選べるようになってますね。オフラインでできるんですかこれ。
これはオフラインではできないんですよ。サーバー上に置いてある大規模言語モデルの方にアクセスしに行って、はい、チャット AI として使う形式なんで、残念ながらオフラインではちょっと使えない。
これはできないですね。
はい。
日本語に対応している LLM を使えば、そっちもちゃんと日本語で。はい、できますよ。
そうですね。はい、うん。これ実際に自分の iPhone に入れて試してみたんですけど、はい、私が試したタイミングだと、コマンド R プラスにしても他のラマとかに関してもすごく応答が早くて、正直チャット GPT とかコパイロットのアプリとか、ブラウザからジェミニ使ったりするのよりも全然応答が早いんですよね。びっくりしちゃって。おー、これ今記事の中に自負でチャットしてる様子が上げてあるんですけど、別に映像早回しとかしてなくてリアルタイムの速度なんですよ、これが。
で、これなんですか。
そう。
もう次から次へと上がってきますもんね。
そう。うわ、すごいってちょっとびっくりしましたね、やっぱり。
はいはいはいはい。利用は無料。
無料ですね、はい。少なくとも今のところは無料で使えますね。
なんですかね、ベータ版やからまだ無料とかそういうの
ではないですか。そういうわけではないですね。これ正式版のサービスなんで。はい、
おー、じゃあ何でビジネスされていかれる。
どこで稼いでるのかなという不思議な部分はあるんですけど、は
い。ここの会社さんは機械学習の民主化を掲げていると。
そうですね。
ちょっとその辺が他とビジネスモデルが違うとかいうことですかね。はい、
AI 関係のいろんなサービスを提供して別のところでも企業さんにそういうサービス提供したりとかそういう形でお金を稼いではいるようなので、私たちみたいに一般ユーザー向けのサービスは無料で提供できるということなのかなということで私は見てるんですけれども、
まあ、この手のサービス矢継ぎ早にもう毎週なんか出てきますよね。
いや本当にここ半年ぐらいで急にガーッと来た感じですよね。
昔インターネットが流行り始めた時もそうやったけど、なんか待てば待つほどなんかええの出てくるしな、どうしようかな、みたいな。ブラウザー競争の時もなんかそんな感じでしたし。
ハギングチャットみたいなサービスだと、まあ無料だから別にとりあえず入れとくかってできますけど、
はい、
チャット GPT とかコパイロットの有料版とかだと、どれに課金しようかっていう話になってくるんで、なかなか難しいとこですよね。
おすすめ AI をまた決めてくれる AI。
AI。いりますね。すごいいろんな AI サービスが出てますけど、差別化っていうのはこれからどんどん難しくなってくる気はしますね。情報の正確さとか、生成結果の正確さであるとか、あるいはその生成結果に特徴をどれだけ出すかとか。
まあ、最終的に汎用的な AI を目指すってことであれば、みんな行き着く先は同じになっちゃいますからね。
そうなんですよね。
とかくクオリティとか性能が問われがちですけど、うん、まあ、はい、安全性、セキュア的なものがどうかっていうところも随分言われるんじゃないですか。
爆弾の作り方とか教えちゃうとか、そういうのありましたもんね。
この数値を、スコアを叩き出してると、セキュアが高いとか、なんか信頼性があるとかいう、そのなんか指標みたいなものが標準化されたら、またそこで違う競争になるんかもしれませんけど。こういうの出てきたら、まあ、この年まで生きててよかったなとか、ちょっと思ったりしますね。これ見れなかったら、ちょっと悔しかったかなとか、なんかね。自分が死んだ後、なんか、ええの出てきたら腹立つなって思った。
腹立たないですか。でも死んだ後興味ないので、のこともないじゃないですか、死んでしまうと。
まあそうなんやけど、俺はボストンダイナミクスの人型のロボットを、うん、あれ、開発も終了なんだ言ったじゃないですか。
あ、そうでしたっけ。
違う会社さんが、あれ、油圧式で動いてたのをこう電動に変えてまたやるって作って。やっぱりボストンダイナミクスのあれが良かったなっていう、こう映像見る限りはね、思ってて、続けてほしかったですね。
いや
ボストンダイナミクスのあの、ロボットの、いつもうまいこと言う動画があったけど、NG 集いうのがなんか公開されたんですよ。
ありましたね。ありました、ありました。
あれ見てたらね、ごつ面白くって、うん、人間じゃないじゃないですか。
うん、
人間がああいうことをやってこけてたら、ちょっと笑うのが両親がとがめるけど、物がこけて失敗すること、笑うことについては、別にいいんかなという。うん、
ありますね、
安心感を持ちながら笑える、う
ん、なんか微笑ましいような感じもしましたね。
っていう、そう、今後笑い芸人は全部ロボットに置き換わるわけですよ。
腹筋崩壊からですね。
そうそうそう、なんだよね。
全然流れが違う話ですけど、
はい、
ちょっと興味があって、Apple Music のプレイリストで東京のプレイリストができた、はい、出れるという記事がです、ね、
東京のプレイリスト、
そうなんです。
東京のプレイリストを見たことですか？
え？
ネットラボさんの記事ですね。曲名は東京東京東京、どこにいても東京気分が味わえるアップルミュージックのプレイリストが話題にという記事で、うん、あ、要はアップルミュージック上に漢字で東京というタイトルのついた曲ばかりを集めたプレイリスト、
はい、曲名が東京とは限らないです。感じとも限らない、ね、
中には厳密には違うものもあったりしますけど、はい、JL005 便でとかそういうものもあったりしますけど、
はい、東京を舞台にしたような曲、はい、ということですね。
総楽曲数は173曲、総再生時間は11時間47分、一日中通して聴けば東京気分に浸れるかもしれません。一日中聴くのか。
一日の半分は東京にいる感覚が味わえるってことですね。これ要はほぼ12時間なんで、
そうですね。このプレイリストを作ったのがアップルというわけではなくて、
はい、
ブドウおいしいさん
っていう人が東京旅行っていうプレイリストを作って、はい、その中
でそれを公開してるようですね。
うん、それがなんでこんな話題にまでなったんでしょうね。あ、プレイリストでこう人気があったってことかな。
東京の雰囲気に浸れるプレイリストということでこの記事で紹介されてるんですけど、はい、確かにいい東京旅行をしてるような気分になれるかもしれないですね。
俺は東京さえ行くぞとかありますね。
そうそうそう古い曲から今の曲まですごい幅広くカバーしてるようです。
うーん、
東京テディベアはどうなんですかね、これ曲
どんな曲なんですかね。
どんな曲だったかな。
テクノポリス入ってます、こんな感じ。 YMO の
あれって東京なんですか。
あれ一番最初に東京ってから始まるじゃないですか。
そうでしたっけ。
うん、
テクノ、
それから沢田研二の東京はあります。
検索でき
る。ほら、もうジジイリスナーが今怒ってますよ。私やな。私の知ってる曲が入ってないじゃないかなって今や文句言ってますよ、きっと。
東京ってテーマだけでこんなにあるのか。あ、スーパーベルズのモーターマンとか入ってないかな。
あるあるの話ですけど、東京があるんやったら大阪のプレイリストはないんかみたいな話が言いがちなんですけど、ないんですよ。そんなにないんですよ。ここまで
山村さん曲数なんか作ればいいじゃないですか。
いらんよ。いらないよ。いや、大阪の人間からしたら、ファンの人には本当大変申し訳ないんやけど、大阪代表するけど、はい、すぐ、悲しい色やねとかね。
はい、
知ってます？悲しい色やねいう曲。
タイトルは。
それは山村さんの古いです。最近はそうでもないと思いますけど、ね、
そうだけど最近の大阪の曲は何ですか。
例えば最近でもないですけど、ドリカムの大阪ラバーは結構ね、雨の御堂筋古いですね。
そっちの方が古いや。親フィフィでしょ。親フィフィ、娘さんも昔になってますよ。
大阪ラプソディとかね。
そっちも古いって大概。上沼恵美子じゃないですか。
大阪で生まれた女。
ボロでしょ。なんで、春さんの方が全部昭和の話よ。
大阪ストラット、ウルフルズ。
ウルフルズだけどね。
うん、まあそれも古いですね、うん、確かに最近の曲でもし大阪を舞台にしていい曲があればぜひ教えていただきたいですね。
シャープ OBT でもワンボタンの声でもいいんで、
そうそう、ね、小袋さんの大阪ソウルっていう比較的最近ですかね。
最後に Z80 なんて私呼びますが CPU のサポートがとうとう終了しました。はい、
まだサポートしてたんですか？
してたんです。してたん、ザイログのね。で、製造はもうとんに終了してて、流通にあるだけになってるらしいんですけど、それもね、去年のなんか暮れぐらいにもういよいよ販売終了みたいななんか話流れて、またちょっと海外で買えるみたいなんですけど、うん、この間のゲームボーイの CPU ですよ。はい、ね
え。ああ、そうですね。
多くのパチンコ台に今でも使われてるはずですよね。
ああ、そうなんですか。
そうなんですね。
当番組は iTunes のポッドキャストのところで登録していて、そこで見つけて聞いてくださっている方もいらっしゃると思います。そのレビューの形で感想をお寄せいただいた方がいらっしゃいます。
Mac で40年。40年前に Mac に出会って、フィルム編集からデジタル編集に変化した時代。長年、コマーシャル監督、プロモーションビデオ監督、映画監督としてやってきました。この番組は当初より聞いています。楽しく勉強にもなり感謝しています。今後ともよろしくお願いします。と、今年2024年3月23日に大阪はじめさんから星5つでいただきました。
はい、ありがとうございます。大阪
ありがとうございます。
40年前に Mac と出会う、
はい、
40年前というと84年初代 Mac、
初代 Mac ですね、
ですね、
はい、
の時にすぐにフィルム編集からデジタル編集にっていうわけじゃなくて、まあ、その間いろいろあって、
うん、
ビデオ編集っていうのがあれで挟まってるんちゃうかなという気するんですけど、
また違うんですか。
フィルムって物理的にフィルム切ってしますよね。はい
はい、なるほど、なるほど。
で、これがビデオ編集になった時に、磁気テープに変わりましたから、切り張りができないので、ダビングでやってたんですよね。最初は。で、それが、ダビングがデジタル編集っていうのになった時に、パソコンが入ってきて、っていうなったから、ビデオ編集の時が一番機材多かったと思うんですよ。もう今のデジタルになった途端にコンパクトでね、確実に、しかも何回でもやり直してっていう時代になりましたから、
はい、
ビデオ編集者の方たちをデジタルのビデオ編集の世界に引っ張り込むいうのも随分苦労されたみたいですよ、皆さん、業界の人。
そうですね、
うん、大阪はじめさん、コマーシャル監督とかいろいろお仕事なさってきたということ、う
ん、長年映像に携わってこられたんですね、
はい、
映画監督ってできればどんな映画が撮影されたのかちょっと教えていただきたいですけど、どうなんでしょうね。
まあ、この番組当初より聞いていますので、ありがとうございます。楽しく勉強にもなり感謝しますよね。はい、勉強になってるかどうかはちょっと。まあ、春さん法律関係でね、三浦さんも技術関係、AI とかね。
いやいやいやいや。
私が一番あんまり勉強になる話をしてない。進行やねんけどね。はい。まあ、進行はそんなもんでいいかなって自分で最近思うようになってきてるけど。長年聞いてますっていう方のご意見もね、よくあるんですけど、最近聞き始めたっていう方のご意見もまたあったら嬉しいと思います。
そうですね。
だいぶアップルを取り巻く製品もそうやけど、サービスとかそれを受け取る消費者の側と、だいぶ変わりましたでしょ、時代とともに。
そのそうでしょうね。
使用する感覚もそうやし、それに対するお金の感覚も変わったと思うし、だからね、まあ、そういう世代ごとによっても感じ方違うのかななんて思いますんで。
先日ホーチミンである日系企業の方と初めての方とお話してて雑談する中で、はい、その方が日本の本社に入社した当初は初めて会社で使ったパソコンがセントリスやったそうで、
はいはいはい、
Mac ばっかりの会社やったそうなんです、ね、
いいですね、
はい、でも今はほぼ Windows です、
ね、あらまあ
それはなんでなんでしょうね。
業態が変わったんですよね。昔そういう Mac を使ったら、まあ、DTP とかそういうのを中心でやってる会社やったようなんですよ。なので、もう社内はほぼ Mac やったらしいんですけど、今ちょっといろいろ長年を経て業種転換していって、
はい、
まあ、IT 企業になられてですね。
あ、
でそうなると Mac である必要はなくて、 はい、やっぱり導入コストとかもあるんでしょうね。
まあ、まあ、なりますよね。
で、ほぼ Windows で、はい。ただなんか会社支給の携帯は全部 iPhone らしくて、
はい、
それはやっぱりセキュリティ上で iPhone の設定とかコントロールはやっぱり iPhone がしやすいと、はい、いうことらしいですね。
結局 Mac、Windows というメジャー OS で21世紀は最初の4分の1ぐらいは来てしまってるわけですけど、
うん、
で
1世紀でもう4分の1も経ってるんです
ね。そうですよ、4分の1経
ってますね。
今ね、今世紀中にどっちかに統一されるのか、あるいはやっぱりずっとこのまま行くのか、
何かまた全く別のものが出てくるのかっていうところでしょうね。
うん、
いやそれ私も思ってたけど、最初の登場から考えたら、うん、こんだけずーっと来てるんやったら多分このまま行ってしまうんちゃうかっていう、うん、
だからもうそれぞれのファンが根強くいますので、
うん、
そう簡単に一緒にしますかっていうところにはならないのかなと、うんうん、全部細々とそれぞれが残っていく、まあ、それこそ新しいものは出てくるかもしれないですね。
ね、大阪はじめさん、お知りつつでありがとうございます。コメントの方でまだなんかいろいろお寄せいただけると嬉しく思います。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。4月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの不安材料。 iPhone のガラスにひびが入ってるけど忙しくて交換に出せないので使ってて不安とか、 MacBook Pro のバッテリーを自分で交換したものの充電に時間がかかりすぎて不安とかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの定例会の予定をお伝えいたします。2024年4月のマグネットは4月24日水曜日夜8時から Zoom のオンラインミーティングで開催いたします。以前は夜9時開始でしたが夜8時開始に変更しています。詳しくはマグネットのオフィシャルサイトでご確認ください。そして今月から4年ぶりに会場を使ってのマグネットを再開します。2024年4月29日月曜日祝日、関西テレビのすぐ近くにあります大阪市北区民センター第4会議室で19時から21時に行います。参加資格は特に設けていませんが、番組リスナーの方もお気軽にご参加ください。次回の配信は4月25日木曜日を予定しています。それでは次回の配信までオーバー。